皆さん、おはようございます。お元気ですか？栃木を愛する関西人、木村翔一のモーニングショットの時間がやってまいりました。振り込め詐欺。振り込め詐欺ね。突然の電話で親族、特に多いのは息子の名前を語る。そっからですね、大変なことになった。助けてくれと言われた場合ですね、なんとかしたい一心で協力をしてしまうことも考えられますね。振り込め詐欺、これは知っていてもですね、実際に自分が直面しますとね、信じてしまう人は多いんですよね。詐欺を防ぐためにはね、さまざまな詐欺の手口を知っておくことが大切ですね。今日はですね、その詐欺の代表的なものを4つお知らせします。1つ目、振り込め詐欺ですね。俺だけど事故を起こして示談金が必要になったんだっていうふうにね、親族を名乗る人からお金の振り込みや手渡しをお願いする詐欺です。かなり知られてきましたがね、本人と信じてしまう人が多く、未だになくなりませんね。携帯電話の番号が変わったとかね、風邪をひいたから声がとかっていうのはよく聞く文句ですよね。知らない電話番号に出るのももう避けちゃいましょう。2つ目はですね、還付金詐欺というの。税務署ですが、あなたは税金の還付を受けられます。税務署や年金事務所とかね、自治体などを名乗って還付金があるので ATM で操作をして受け取ってくださいというのがね、典型的な還付金詐欺なんですね。電話でね、指示されながら ATM を操作する、これはもう全て詐欺だと思ってください。3つ目はね、架空請求がありますね。あなたが見たアダルトサイトの料金が未納ですっていう、何もないんですがね、このアダルトサイトという文言にドキドキしますよね。アダルトサイトの料金を支払えという内容の電話、これ機械音声なんですがね、これとかメッセージ、そしてハガキ、これらはですね、ほとんど詐欺です。無視してください。今日中に払えば半額にするというのはよくある手口ですからね。4つ目、融資保証金詐欺。最近多いですね。融資を受けられますが保証金が必要です。低金利で融資を受けられると語って、そのためにはですね、保証金が必要という詐欺なんです。実際にはですね、理由をつけてね、融資はされず保証金だけをかすめ取られてしまうんですね。融資保証の話は全て詐欺だと思いましょう。以上4つがですね、代表的な詐欺の手口です。またですね、万が一詐欺の被害に遭っても恥ずかしさからですね、黙ってしまうということは避けましょう。誰もが詐欺のターゲットにされる可能性がありますからね、恥ずかしがらずに身近な人や警察に相談することが大切ですね。それでは皆さん、今日も元気に爽やかにモーニングショット、いってらっしゃい。